はい、どうも。赤い鳥の娘が一着ですか。なるほど。昨晩土曜日ですね、日本テレビで、夜10時から新しいドラマがスタートしまして、主演は柳楽優弥というですね、 JRA のイメージキャラクターの一人、ですね、この前の中川大志が、僕の殺意が恋をしたっていう大ゴケだった、視聴率ほとんどゼロだったっていうですね、まあ 3. 何パーセントとは言ってますけども、話題にも上がりませんでしたから、だからまあほとんど見てなかったんだろうなっていう。でまあそのね、撲殺は、大ゴケだったんですけども、の多分にそのヒントが散りばめられていたっつうわけで、やはりあの JRA のイメージキャラクターが主演を務めるドラマっていうのはこれ見とかなくちゃいけないということで、昨日も私も眠い目をこすりながらですね、最近ちょっと寝るのが早いもんですから、10時からでちょっときつかったんですけどもね、見ましたよ。はい。そらね、タイトルが2月の勝者。ほう、2月の勝者かということで、今日ね、新潟のメインレース、私ね、イベリス。これの1着で間違いねえだろうと。はい。イベリス来なかったらこれ詐欺だろうと思いましてね、単勝、よし、30万買ったるぞ、つって。実際にあの ATM で30万下ろして、で、ん?ちょっと待てつって29万7千円をお釣りもらってきました。30万買う気で、イベリスの単勝3千円買って、どこにもいねえと。なぜ今日新潟メイン信越ステークスでイベリスの単勝を、買ったかと言いますと、それはあの2月の勝者だったからですよ。イベリスっていう馬はですね、今年2月の、ね、競馬で一着してましたでしょ。京都牝馬ステークスというレース、2月20日の、フェブラリーステークスの1日前の土曜日、阪神メイン、京都牝馬ステークスの一着は2枠4ゼッケンのイベリスでした。よっしゃーと思いましたね。2月の勝者だ。でね、来ないんです。どこにもいない。まあ、同枠馬は3着でしたけどもね。その瞬間、私の目の前真っ暗になりましたよ。ああ、これで秋華賞は、赤い鳥の娘、ラッパウィで1着しちゃうんだな、と。ね。これね、赤い鳥の娘も、2月の勝者なんですよ。クイーンカップの1着馬ですもんね。2月13日、クイーンカップ、東京土曜日メイン、1着、赤い鳥の娘。戸崎啓太、この時に乗り換わってましたね、この時もね。秋華賞も戸崎啓太は赤い鳥の娘に乗り換わりっつんで、2月と全く一緒のコンビだったっていうことで、はい。ノーマークじゃねえと、ね。20分前にその2月の勝者のイベリス回転だっていうことをちゃんと予想に書いたんですから。なんで、これはこの時点で赤い鳥の娘は一着しちゃうんだなってことも皆さんどうか察してくださいと。私もうね、まっとうな日本国民で、日本を愛する、というか、まあ、カーストで言えば、まあ、最下層ですよね。競馬の予想なんてゴキブリとかもう変わりませんけれども、まあ、一応この日本に生まれたものとしてですね、小室圭と眞子さまの結婚は、反対なんです。ですからね、なんかもう、土壇場で怒ってくんねえかなって、まこさまにはもう大変気の毒なんですけれども、うん、どう考えてもあの小室、特にまあババアですよね、あの小室佳代っていうあの女がですね、とんでもねえ野郎だなと、これもう白日のもとにさらされてるわけですよ。ね、なんかね、旦那は焼身自殺、それから義母、義父、ね、義理のお父さんとお母さんもこれ自殺ですよ。本当に自殺なんですかね?ねえ。なんで、まあまあまあ、そういう横島な考えを持った人間が、天皇家のですね、血を、もう今、今まさに、汚そうとしている、この段階で、赤い鳥の娘が、買えるかっつったら、まあ、それ16番人気だったら買えますけどもね、4番人気のこったら中途半端な人気買うんだったら、俺はもう丸無視したいという、そういう思いが前面に出ちゃいましてね、これはもう本当申し訳ございません。だってもう金子 マサトさんの馬って金子マサトってハンテクルームだらマコって入ってますもんね。ね。それがまあ戸崎啓太の K で、マコと K のコンビの赤い鳥の娘、土曜日には赤い糸という馬も走ってましたが、ああ、これはもう赤い糸で結ばれてるマコと K が一着しないわけないでしょ。26日、9日後には結婚が控えてんだからさ、とは、思いますけれども、ねえ、ソダシ君いませんでしたね。ね、204ゼッケンでね。ソダシなんか一着しねえんだろうなっていうふうに思いましたよ。あのね、ホーピースフルっていう馬が今週トリプル登録だったんですよ。メインレースね。週刊賞じゃないですよ。ホーピースフル、府中牝馬ステークスと、渦政ステークスと、オクトーバーステークスのこの3つのレースにメインレース登録したんです。で、あの日曜日のオクトーバーステークスを除外されたんです。でも、このレースが除外されたとしても、他のレースで出りゃいいじゃん。そのために重複して登録したんじゃないのっていうことなんですが、10レース除外されたらあっさり回避なんですよ。変だなぁと、ねえ、思いましたらね。ホーピースフルって、去年、週刊賞に出てた馬なんですよ。どこに入っててました？2枠で4ゼッケン。結果ビリだったんです。18着ビリ。去年2枠4ゼッケンでビリだった馬が、トリプル登録して除外されて出てこなかった？それで育ち来るかなというですね、うん。そういう疑問もありましたけどもね。あと2月の勝者っていうそのドラマ変なんですよ。桜花ゼミナール、桜の花って桜花賞の桜花ゼミナール。ね。で、柳楽優弥、黒木っていう、ね。で、その3つのクラスに分けられて成績のいい順に。で、一番バカのクラスがあって、そのクラスの中でも一番偏差値の低いバカが、三浦雄星って言ったんですね。三浦雄星、三浦光星と一、たった一文字だけ違う。ね。そんなバカなとね。皆さんこれ私、こういう話したらお前オカルトだと、気違いだって言いますけれども、これ、競馬と完全に結びついてるでしょ？ね。柳楽優弥 JRA のイメージキャラクターですぜ。桜花ゼミナールですぜ。ねえ、そこで昨日第1話の主人公が三浦雄星ですぜ。ねえ。ねえ。よく、まあ、それは表向きは関係ねえよっていうことですよ。だけど、それは、それを否定しちゃったら、よっぽどあんたら想像力の足りない人だねっていうふうに、私は思いますけどね。こんちゃんは、プロレスマジでやってるってずっと思ってたんです。今でも多分思ってるんですけどね。オリンピックの一番重いクラスの、レスリングって見ました？キューバのですね、なんか身長2メートルぐらいあって、体重も100キロ以上あって、すげえ山のようなアンドレザ・ジャイアントよりはまあちょっとは小さいですけれども、すごいやつ出てきたんですよ。でね、いざね、試合開始したら、相手選手と手をこう組んだまま、微動だにしないんですよ。ずっとね、なんだと。動かない。ほとんど動きないんですよ。で、もしね、その動いたら、ちょっとでも一瞬の隙をついて、ガッと組まれて、やられちゃうから、動けないんでしょうね、あれね。ガチでやったらね、そうなっちゃうんですよ。試合っていうのは。でね、プロレスは、それじゃ面白くないっていうんで、ちょっとまあ、演出しましょうよっていうことで、ね、よーく見てくださいよ。バックドロップってよいしょっつって後ろに投げ飛ばす技あるでしょ。あれ、本当に投げ飛ばされたくなかったら、ぐっとこう踏ん張りますよね。腰落として。投げられたくない！それはそうですよ。だって殴られたら後頭部打っちゃって、下手すら死んじゃいますから。ですが、プロレスよーく見てると、投げられる方も一緒に 一斉の背でジャンプしてますでしょ。ねえ、あとね、ドロップキックとかなんかこう寝そべった相手に対してキックするじゃないですか。それね、キックする足よりあのドンってその床を蹴っ飛ばしてる方がなんか力強く見えるんですけど、で、あのドーンって音するじゃないですか、床を蹴れば。あれが、あれがで騙されるんだと思うんですよ。すげえ迫力だな、あいつすげえ蹴られて痛そうだなってね。ですからコンちゃんに私それをね、真剣にこう説明したんですよ。中学、あの高校の同級生の時に、プロレスはもしかしたらショーじゃねえかなっていう、あいつカンカンに怒りましてね、喧嘩になったんですよ。なわけねえだろうと。ね、おう、なんでお前そんなショーで血流せるんだよと。これがミソなんですよ。血ね、確かに流れるわけないですよね、ショーなのに。真剣にやってっから血流れるんだっていうですね。まあ、殺し文句というか、殺し字なんですね、あれね。未だにコンちゃんも実は、まだ洗脳から覚めてないんです。プロレスは、ガチでやってると思い込んじゃってるんですけど、私、中学入る前にはもう気づいてましたよ。小学校2年生、8歳ぐらいの時ですかね。あの、猪木のね、全盛期で見てて、あれ、なんかおかしいな。で、ただ、じゃあプロレスが好きか嫌いかと言われれば、見るのとっても好きですよ、私。よくね、あの、ガオラとかでやってますけれども、あの、日テレの、日テレジータスでもやってるじゃないですか、古いクラシックプロレスとか。だからショーとして見るのはとっても楽しい。だから、ね、コンちゃんにも、ショーとして見なさいよ、あんたというですね。そんな、ね、ガチでやってると思って見たら、やぼったいでしょっていうのがあるんですけども、だから、プロレスに限らず世の中っていうのはそういうふうに、ね、なんとなくこう、真実と演出っていうのが入り乱れて出来上がってるものなんじゃないかなっていうふうに想像するのが、面白いのかもしれませんよ。そう思いません？ですから、あの、ドラマと競馬なんていうのは、それは表向き全く別のもんですけれども、ね、もしかしたらそういうこともあるのかな。で、見てりゃ、大風になる。大風。で、大花賞と同じところに入ってるんですよ、蘇田氏がね、2枠4ゼッケンで。来ないと。そうはだから問屋は下ろさねえぞということだったんですけども、はい、だまたあの見ましょうね、ドラマをね、第2話以降面白かったですよ、結構第1話見えたら、はい、これから先どうなるのかなっていうね、三浦雄星なんて三浦雄星、はい、南部杯、先週ちょっと南部杯の結果についてレースが終わっても分かんねえな、なんていうね、そういうあのご意見もありましたんでね、ちょっとだけあの先週のナンバー杯、これも振り返ってみていいですか。私、まあ、要するに亀田ハート変えっていうことだったっすよ、うん、だってそうでしょ、笹川翼、それから和田翼ね、唯一多いから参戦した馬がナンバー杯の予約、あ、4枠の8ゼッケンに入って、笹川翼、新潟の北陸ステークスの4枠8は和田翼、普段メインレースなんか乗ってこないジョッキーがわざわざ乗ってきてっていうことは、これつまり北陸ステークスと明日の南部杯は紐付けられてんだよっていう、もうそういうことですよね。で、その中でまあ、決まり目か、もしくはそのレース結果の何らかの要素が飛んでくってなれば、まあ2-6でしたけどね、まあ、2枠のサンライズノバもまあ結構人気でしたけれども、北陸ステークスで馬券になったのが2枠の4ゼッケンの方だったじゃないですか。で、あれダノンなんだかって方が人気だったですよね、2枠3ゼッケンで。こっちは来なくて、でましてや土曜日のメインレースが村上特別に変更になりの、ナンバー杯の4ゼッケンには村上親子、村上忍というジョッキーが入っている。で、一日前にもう2枠の4ゼッケンのスポンポンが1着しちゃったよと、北陸ステークスで。だから、で、しかも6枠はもうこれ地方馬の、数合わせの、こんなの来たらあの競馬ひっくり返っちゃうよっていうような状態でしたから、決まり目はじゃねえんだろうなっていうふうに思いました。で、その中で、じゃあ何の要素が飛んでくるのかなって一番考え られる濃い線というのは亀田ハートですよ。で、私あの先週ねちょっとあのにお茶を濁してですね、あれなんだこんちゃんどうだこれ北陸ステークスに騎乗した中で明日の南部杯にも乗るのは亀田ハートだけなのか、ちょっと俺老眼で見えねえんだけどねなんていうふうに言ってましたけども、実はですねあの収録前に私老眼鏡をかけて、こんちゃんの前でですね、私老眼鏡って絶対かけないんですよ。なぜならね、一回かけたらね、そんなもんかけるんだっつってバカにされたんです。だからあいつの前では意地でも老眼鏡ってかけないんですけども、わざわざですね、こんちゃんの向かいの椅子に座って老眼鏡を出してかけて、で、誰かいねえかなって探して、あれ亀田ハートどけかななんてですね、要するにこんちゃんに気づかせるためにそういう時は私釜かけてたんですよ。だから亀田ハートしかいないというのはその時点で分かっていたことなんですけどもね。だってそうしないとあいつバカだから気づかないですもん、こんちゃん。ようやく、あ、亀田ハートだなってね、それをあの橋渡しするために私言ってたんで。で、78っていう馬券もですね、これは基本ないと考えるべきなんですね。ただし、生まれの時代に、あの、枠78で330円で JRA の馬4頭いる中で、あの13ゼッケンの人気の方のエアスピネルとの組み合わせの78っていうのはないなというふうに思ったんです。はい。亀田ハートのスポンポンで、スポンポンの方が来て1着か2着して78っていうんだったら、それはギリギリ近親相関を回避できるのかなっていうふうに思いましたね。で、結果枠連78だったんですけど、330円に対して馬連は6000円以上ついてましたもんね。こういう差が生まれたわけですよね。ですからね、うん、やっぱあので亀田ハートがその北陸ステークスで2着した時に同枠の人気薄の、ダブルトルクだったんですけども、要するに隣の馬も一緒に3着に連れてきたんですね。亀田ハートが2着、隣の馬が3着だったんです。ですから私、亀田ハートの広重ゴールドがいいと思った場合に、隣の同枠のエアスピネルも一緒に三着に連れてくんじゃねえかなっていうふうには思いました。そうじゃなければ、反対隣のソリストサンダー。まあこれも、まあ範疇ですよね。まあ、結果、エアスピネルじゃなくて、亀田ハートの反対隣の方の馬が三着だったんですけども、でも同枠ではないものの、亀田ハート2着、隣の馬が3着っていうのは、北陸ステークスも翌日南部杯も、まあ、同じだった同じ結果だったんです。これこそが紐付けだったんです。でね、私ね、まあこれ昨日今日覚えたての知識ではそこまで想像できませんでしたけども、でも皆様のおかげでこうやってあの30年間もですね、競馬に毎週携われる、立場にあって、で決して同じ枠順というのはあの出てきませんけれども、同じような似たようなことは何度も繰り返し、こう山手線のようにですね、繰り返されてきたわけですから、なんとなくそうじゃねえかなっていうのがあの分かったわけで、亀田ハートやっぱなと。で、レース終わってから全く分かんなかったっていう人もいれば、何名かの方は事前に、あ、亀田ハートだよねっていう、まあそういう、メールもくださってる方いて、その通りですねっていう、まあ認識をあの共有できた方もいらっしゃいました。そして私何よりも嬉しかったのは、あのゴッドアイ斉藤さんに、今週あのメールであの褒められたんですね。南部杯の的中おめでとうございました。ありがとうございます。やっぱり、斉藤さんは先週私のその南部杯のことをに関する、まあ、話を聞いて、あ、こいつのいてのは亀田ハートだろう、亀田ハートなんでしょってことを、あの、分かってくれていたんだなって、思って非常に嬉しく思いました。ね。で、今日も、ね、黙って勝浦正樹を、勝浦正樹、来るんですよ。斉藤さんに教えてもらえなかったら分かりませんでしたけどもね。土曜日、この人、新潟で騎乗してましたでしょ。で、早いレースで、雪柳っていう馬に乗ってですね、全く人気なかったんですけどね、ラッパ吹いて一着して、単勝は8000何もついてましたんで、うわぁ、ほんと来たなんて思ってですね。で、日曜日は、勝浦正樹、東京に移動していたんですよ。 この人東京で買うべき人ですよね。あ、まあ、あの斉藤さんのお話聞いてない方は分かんないと思いますけども、東京の勝浦正樹って言ったら絶対にやばいだろうっていう。で、今日勝浦自軍するべきでしたね。ね、ソダシが嫌なんで反対で庭木のゼッケン来ねえかななんて思ってましたけれどもね。勝浦塾だったな、勝浦もう生まれの総流しでもよかったんだなっていう、まあそういうことだったですね。はい、佐藤さんありがとうございましたね。また来週も来るかどうか分かりませんけれども、注意しておきましょう。あの何らかのキーだと思います。はい、そんなわけでした。日曜日の競馬ご苦労様でした。